それではですね、今日の、ゲストは今野いつこさんといって、2世の方でもう70歳過ぎてる方なんですけど、彼女はですね、前の私たちの大家さんでもあったんですけども、平野移住地というところのお生まれご出身なんですよね。で、平野移住地というのが一体どういうものなのかというのをですね、今日は朝から出演してくださっている松本記者にですね、ちょっとご説明をお願いします。
はい、
何ですか平野移住地っていうのは。
平野移住地っていうのはですね、
はい、
ここは、去年90周年、入植90周年を迎えたんですけども、
うん、
平野運平さんという方がですね、
はい、
まあ、もうだいぶ昔にお亡くなりになってるんですが、この方が、1908年の、
うん、
日本移民の第1回目の笠戸丸移民っていうのがあるんですが、
はい、
それ通訳5人男っていう通称言われてる、まあ、その時に監督官についてですね、
うん、
まあ、地元の人らと交渉するっていう通訳が5人まあ、一緒に同行したわけなんですよ、
はい、
それに乗ってきた一人ではあるんですが、
うん、
その後、まあ、まあ、はっきり言ってその日本移民というのはですね、
うん、
初期移民というのはほとんどコーヒー農園に、うん、まあ、廃校されたわけなんですけども、
うん、
まあ、ほとんどもう奴隷に近いというような心の生活というのを強いられましてですね、
はいはい、
まあ、農業契約してきて結局行ってみたはええけども、
うん、
ほとんどそこの農場主にこき使われるというような状態やったのを、
うん、
なんとかその平野さんはそれを見てですね、
うん、
まあ、その日本移民としてその地獄だと、
うん、
やっぱそういうのじゃなくてやっぱ自分たちでその法人の発展はですね、
うん、
職民にしかないと、
つまり土地を買って
土地を買って自分たち の、 その生活を守ろうと、
はいはい、
意思のもとにその、まあ、移住地計画というのをやりだしたわけですね、
はい、
でこの、平野移住地ができたのが、1915年、
うん、
当時最初とは言えないですけどね、
うん、
もうかなり初期の頃と、
はいはい、
で、まあ、そこに82家族が入植したっていうふうになってるんですけども、
うん、
当時はマラリアの勢いがすごく強くてですね、
はい、
それでもうほとんどの人がまあ亡くなってしまったというところで、まあ、平野さん自身もですね、まあ、独身を貫いた方なんですけども、
30何歳で他界
したんですか？30後半やってね、亡くなった。
マラリアで、
マラリアで亡くなった。まあね、
平野さんって東大？帝国大学？
いや、それは知らない。そこまで細かいことは私は分かりませんけど、
ただ通訳5人組って結構なんていうのは、うん、喋れなかったりとか、うん、移民なんかがやっぱりこう、うん、なんていうの、評判喧嘩するような形になっちゃったけど、平野さんだけはやっぱりこう、
うん、
資材を投げ打ったのか、この移住地。
いや、そこはね、まあ、資材というよりはやっぱ日本の総領事館の協力を得て土地を購入したと、
はいはい、
いうことになってるんやけ
ど、ね、なんかあれだよね、しかも運平さん自身は結構ブラジル人の人に気に入られていい生活してたのに、その職を投げ打って移住地 の、 その植民地に入るっていう方に入ったんだよね、
うん、まあ、そういう思いがあったっていうのがね、
うん、
やっぱその奴隷生活みたいなのを見てるからね、
うん、
まあ、なんとかせないかんということで、まあ、今でもその名前があるわけなんですけど、
う
ん、
そうね、平野植民地って言われて、
はい、
そう、今はでも何家族ぐらい、80何と
今はね、
うん、
今まあ山下さん、山下十両さんっていう、まあ、2世の会長さんが、まあ、そこの道地の文教にいてるんですけど、
うん、
この人の話だと今は、まあ、去年の、7月の時点で12家族って書いてあるね。
12家族、
ええ、
結構その平野移住地に関しては北森雄さんの青き星空の下だっだっけ、
青木、ね、
夜空のあれなんかの下でとか、あと大吾正夫さんの森の夢の中とかなんかにすごく詳しく書いていて、読む人が読むと涙なくしては読み切れないというぐらいの感動的なストーリー。
NHK の春と夏の、
うんうん、
前に、
うん、
なんかドキュメンタリー
で平野さん
出てきたよ、ね、
そうね、
だから日本の人も
ちょっとは
見た人もいるんじゃないかな、
うん、そう、方をやっぱりいつこ今野さんはよく存じ上げてる、うん、方ということでした、
まあ、かなり初期の移住地には間違いないよね。
間違いないね。
90年迎えて、まあ、2年後が100周年ということですから、
うん、そうね、すごいいいとこですけどね、
はい、
今はね、マラリアも当然なく
だから、まあ、昔はやっぱカフェでね、コーヒーで栄えましたけど、今はもうほとんど、まあ、カンナというサトウキビですね、
うん、
もう変わってしまってると。
土地やっぱ若い人みんな出稼ぎ行っちゃうから ね、 ね、
だからこの移住地もいつまでもつかわからんと。でもこれも平野移住地だけじゃないけど ね、
立派な寺があるんだけどね。
ありますね、
うん、ということで、じゃあそろそろ、
はい、
私たちが説明しててもしょうがないんで、
え
そこで生まれ育った まあ、十何歳までっていうことですけど、はい、なかなかあの面白い話がボロボロと出てきますので、はい、お聞きください。ゲストコーナーということで、はい、今日はですね、今野いつこさん、実は私の前の大家さんなんですけれども、お迎えしております。
で、何、大久保さんが前住んでた家の大家さん
な
ん
ですか？そうなんです、大家さんなんそれでですね、今野さんはですね、何がすごいかっていうと、平野井十二のご出身、平野井十二でお生まれになったんですよ。
はい、平野井十一っていう
と、というと平野井十一ね、平野井十一っていうのは、ブラジルに移民が、もともと来たのが1908年で、その最初の移民の船がカサドマルっていう船の名前で来たんですけど、はいはい、その船に通訳5人衆って言ってね、通訳の5人組の人が乗ってきたんですよ。
一緒に乗ってきたの？その前から、ね、
その前に来たの、通訳5人組は。そうそうそう、うん、でその初めてのブラジル移民の人たちをこう世話するために来た人です ね、
う
ん、でその平野雲平さんって言うんですけども、
その中の一人、
その中の一人、はい、5人のうちの一人なんですけど、その人の、ね、特徴をですね、今ね、ブラジル激動の日本人移民史、タッコン100年っていうですね、明るいクロニアを考える会っていうシリーズの本に書いてあるんですけど、
分厚い重厚な本ですよね。
重厚な本で結構綺麗な本なんですけど、
読んでねえからじゃないですか。
そう、あらまそこによりますと、平野さんのことをね、高山六郎さんっていう、これもその第一回移民の人なんですけど、言うには中税デブチンちょびひげ艶よく下り、ま、下がり眉って書いてあるんですけど、平野雲平さんはね、
古典版だね、その言い方ね。
そう、これでも他の人もっとすごいひどいよ。あ、一番小柄、加藤さんっていう通訳の人、はい、一番小柄、硬い線の顔、肩を怒らし偉そうに歩く男とかね。
高山六郎もそんな大事、そんな言うほどかっこいい男じゃないのにね
あのやっぱ通訳っていうちょっとこうワンランク上の人をこう移民の人がこう皮肉って書いてるんですよね。で、あの結構やっぱりひどいポルトガル語だった、
あ、そうなん、
スペイン語だしかやってなかったのに、うん、だからね、なんだっけな、それこそあの本の最初の話だと、だケンチーニョって熱いって言ってるだけの言葉が通訳と言いながら分からなかったっていうぐらい、
は
あ、やっぱね、100年前だからね、
100年前の
だからね、
そうね、
でもその時代で、その中で平野雲平さんはですね、静岡出身なんだけども、ガタパラ高地っていうところに、配属されて23家族、鹿児島、新潟、高知県出身の人を引き連れてですね、23家族87名連れてったんだけど、平野さんがその通訳5人組、結構みんな評判悪いんですよ。だけど平野さんだけは非常に評判が良かった。
ああ、そうな
ん。うん、そうらしいの。私も会ったことないけどね、当然。ほんでね、何が良かったかって言ったら、平野雲平さんはガタパラ移住地で、そのガタパラ移住地のね、総支配人、ブラジル人のイタリア移民のサルトーリオさんにも可愛がられてて、うん、あのですね、北森夫さんの輝ける青き空の下でっていう移民を扱った本なんかにも書いてあるんですけども、あのね、すごく平野雲平さんはかっこいい格好で、あの馬にまたがって、うん、それで移住地の人たちを回ってて、でサルトーリオっていうブラジル人は自分の娘を嫁に差し出して、こう平野さんはいい生活をして頑張るって、もうエリートコースを行ってたにもかかわらず、平野さん一人その、はい、植民地を建設しなくちゃいけないっていう野望、希望に燃えて、移民はそのままただ働いて帰るんではなく、ちゃんと現地に根付いて自分の土地で輝かさないと、輝かさないと金持ちになれない、
耕
さないとそう金持ちになれない、
そういうなんかこう高い理想を掲げて
頑張って、
植民地を
作った
したんですよね。
そうそう、作ったので、実際作ったんだよね。どこに作ったんだっけ？
ええ
、お兄さん調べてたの消しちゃうし。それでですね、
サンパウロから420キロある、どの町だったかな、
ノロエステ線の方なのね。それで、あのね、だけど平野さんは死んじゃったの、34歳という若さで。
そうですね、カフェランジャ市、
そう、
それからまたさらに奥に入ったところに、
うん、
植民地を作ったわけですよね。
そうで、 それが平野の十字 で、ね、でもう最初 の、 その初めてだから日本人が自分の土地を持ってそこで植民した土地で、それでもう平野さんは名を成したんだけども、そこが日本人はやっぱりどうしても米を食べたいっていうんで低い土地に植民地を作ったがために、あのそこでマラリアが
川の水が必要だというんで川の
木
に
住ん
で、
うんうん、マラリアになったんだよね。でマラリアになってやっぱりみんな
蚊
が多くてね、ああそう肩々震えてものすごい死者が出たんでしょ。
ほとんど全滅、家族によったら全滅した家族たくさんいるのね。
だよね、
うん、ここに書いてある資料によるとですね、
はい、
82家族入って、うん、その1年のうちに80人ぐらいが亡くなった、マラリア。
そうらしいです ね、 ね、こちらはその5入ってますけどね、
その後に、
はい、
だ本当になんかもうそれで本人もマラリアで死んじゃったんですけど、34歳、
若いね、
若いよね、
で志半ばで、
志半ばでだけど、そういうなんて移民のことを本当に一緒になって考えたし、本人はそのマラリアを治すための薬が貴重だからって自分は一切それを移民の人に飲ませて、自分は飲まないでピンガばっかり飲んで、ピンガとこっちのお酒ね、それでも戦ってたっていう人で、あの非常にあのかっこいいというか、やっぱみんなに慕われた、いまだに平野さんの平野植民地のね、平野さんの亡くなられた時にあの植民祭やってるんだっけ、何年何周年何周年って、
そうですよね、
やってますよ ね、 ね、
植民祭と平野さんの亡くなった命日と ね、
命日とね、
別々に、
あ別々に、
別々に
やってますよね。で、そういう職、そういう職、その平野植民地で生まれにな
った今野さん、まあ、旧姓は高田一子さん今野さん、高田家は何県のご出身だったんですか。
兵庫、
兵庫、あそうだよね、はい、兵庫県人会で長くあの事務局も
兵庫、豊岡市、
豊岡市、
はい、あ城崎郡豊岡市、
木の崎郡というか、今野さんは今失礼ですけど年ブラジルで聞いていけないんだけど、
1930年生まれ、
1930年生まれか、
だから昭和5年だろうと私は思いますけどね、
昭和5年
すいません
なんか、そうだよね、ブラジル国籍しかないんだよね、こんなに日本語がペラペラで、
はい、ペラペラじゃないんですけど、
いやで今野さんのお父さんはじゃあもともと何年ぐらいの移民だったんだろう。
1927年頃来てますよね、確かブラジルに。
でブラジル来て、まあ、もちろんその最初の移民ではなく、そのみんなバタバタ死んだ後に入ったわけですよね。
後に入ってますね、
うんうんうん、
兄がね、
うん、
兄が二人と姉が一人と、
うん、
昭和元年に来てますよね、
は
先に。
あそれは今野さんのお兄さんじゃなくてお父さんのお兄さん。
いいえ、私の兄。
お兄さんが、
はい、兄が2人とね、
うん、
結婚してる姉が夫婦か家族の課長でね、
うんうんうん、
若いもん連れて、
うん、
で若いもんが先、父も年寄りだったのでね、
はい、
若いもん先に行って、もしも気候が良くて年寄りが住めそうなとこだったら、
うん、
後で年寄りと子供連れて行くって言われてね。
うんうんうん。ああ、そうかそうか。今野さんはすっごい下の方のお子さんだったんですよね。
うん、もう兄弟。この間日本から来た人の、新聞記者が調べたら13番目みたいな。
13番目のお子様。
だから兄弟12人ぐらいを。みんな生きてたらね、
うん、
おったらしいんですよね、
はあ、でも11番上の人とは親子以上に離れてるぐらいのもんだ。
30違ったのね、日本におった姉と私と、うん、でブラジルに来た兄と私は25違ったの、
うん、じゃあもう兄弟って言っても親子だ ね、
そうですね、
25歳30歳離れてる親子いるもんね、なんでお父さんは頑張ったんだね
確か若い頃結婚してるんでしょうね。
そうでしょう、ね、
なんか一人娘のとこに養子に行ってるみたいね。
はあ、うん、それでまあ 年取ってじゃあ要するに子供に逆に連れてこられたような感じだったんだ。
そうですよね、
うん、
じゃあ最初にお兄さんたちがこっち来た時は
兄が2人とね、
うん、
私の姉夫婦は先に
来て
昭和元年に来てますよね。
その人たちは平野重地に入ったのかな、うん、
入ってます。
あ、
あの羽賀のファミリア、私言ったでしょ、あの札幌の屋根で、
はい、
引き戸のある家があったんだって、はい、今でもあるけども札幌の屋根は腐っちゃって瓦の屋根になってるけど、うん、まだ引き戸はあるそうです。
はいはい、札幌っていうのはね、あの私も今一つピンとこない、わかんないけど、どういうものなんですか。
あれね、
うん、
米よりこのくらい、まあ1メートルぐらいのね草なんです、うん、バシバシしてね、
うんうん、
の藁は1年ぐらいしたら腐っちゃいますけどね、
うん、
サッペは乾いたらもうバシバシになって腐らないんです。あんまり
雑草みたいなもん、
雑草だったんです。で土地の悪いとこにはそれがたくさん生えてたんです、
うん、
でそれをこう土のそばから買ってね、
うん、
それをこう何本か重ねていってって藁代わりにして、
あ、それって日本人が考えたのかな、
うん
うん、
日本で藁で家作ってたでしょ、ね、昔だからそのつもりで、うん、あのお米、ね、まだ植えない時期でしょ、
うん、
あの頃あんまり米も植えてないしね、
はい、
だからサッペを買ってきて、
うん、
まあ最初住むとこを作るためにしたんでしょ、
うん、
だから壁もね、
うん、
ヤシの木をね、
うん、
このくらいにこう
15割ってね、
割ってヤシの木ってこのくらいですよね、それを4つ割りぐらいに割ってね、
うん、
でそれをあの立てて縛ってずっとね、
あ、
きっちり縛って、
うんうんうん、
それに泥を練って、
うん、
泥ペタペタひっつけて、
うん、
乾いたら壁になるでしょ、
はいはいはい、
私の生まれた家も育った家もそれだったんです。
あ、そう、う
ん、で植民地で私の育った家はね、
うん、
一軒だったんです、この床張りね、この手の床張り、長い床張りでね、
うん、
でも壁はそのヤシのあれを、
うん、土壁で、
あの竹でこう横は竹の割ったので、
うん、
針金でこう縛っていってね、この
針を、うん、
それで竹代わりに、じゃあの板代わりにずっとそのヤシの輪っかの並べていって、
うん、
それは風が入るでしょ、
うん、
だからそれに泥を練って、
うんうん、
泥にあの藁を刻んで、どうしてか知らないけどね、藁をこのくらいに刻んでね、練って、
うん、
でペタペタ貼って混ぜて、
うん、
壁にして、だから3年おきぐらいには壁塗り直さないとあちこち落ちたりひびが入って風が入ったりするからね、
うん、
2年か3年おきには塗ってたもんだと思いますよ。
あ、まだそれじゃさ、要するにタイルとかあのレンガとかそういうのを買うお金がなかった
し、レンガなんかそんな簡単に手に入らなかった。原子林のこんな大木を切ってね、うんうん、そこへ小屋を建てて、
うん、
その小屋から始まって住んでるんだから、その小屋に何年って住んで、
うん、
少しお米なんか取ってお金が入ったので、
うん、
今度はもう少し材料を固定して家を建てたんだけど、その家でもまだ、うん、レンガの家じゃなかったんですよ、
うん、
でみんなあの土、この板敷いた床のうちはうち私の家一軒だったんです。
はい、みんな土のまま、
みんな土の土をこう叩いてね、
固くして
水振ってはこうあれしたら固まるでしょ、
はいはいはいはい、
みんな土だったので
寝るときにはじゃあそこに板っぱみたいな、
うんうん、うちらはね、
うん、
あの材木がたくさんあったから、
うんうん、
材木は兄たちはあの引いて、この板を引いて、
うんうん、
あの上に一人上がって下からこうあの大きな、なんていうんですか、のこぎりじゃなくて、あれはなんて言いますか、のこの大きなの、のこの、お二人で引くのこし、上に一人追って引っ張って、下から引っ張って。
うん、長いのこぎりよね。
のこぎりみたいなんだけど、のこぎりは一人でこうやるでしょ、
うんうんうん、
あの大きなの二人で。
はいはいはい、やる。うんうん、
2メートル。
反対側と反対側持ってね。
うん、で、こう斜めに材木を置いて。
うん、
そして一人上に上がって上と下とでこう引っ張って、
うん、
板を作って、
うん、
それで板ってうちの板ずいぶん 三積みしてありましたよね。
はあ。でそこの板の上に寝るわけ？
うん、その板でね、器用な人はあの釜作って、
ベッド
自分でベッド作って、ベッド作れない人はあのなんていうんですか、台だけ作ってね、うん、それに板を張って板を置いて、うん、そこのその上に布団を敷いて、
あ、布団のあれでしょ、トウモロコシとかそういうのの殻 を入れてとか、そういうの、
こちらはちゃんとした随分持ってきたんじゃないですか、日本から。
日本から布団
に蚊帳まで、蚊帳が6つか7つありましたよ、うちに。
あ、本当に、
ね、日本の蚊帳、蚊
帳
ね。
もう今野さんがさ、小さく生まれた子供の頃はマラリアなんてなかった？
ありました。まだ
あったの、
うん、私の兄ミノルっていう兄は熱病で死にましたもんね。33歳ぐらいで、
33歳でマラリアで死んでたの、はい、今野さん何歳の時？
私が14ぐらいの時。
で今野さんはマラリアにはなんなかった？
あ、その兄一人ね、あの熱病で死んだのは。マラリアかどうかは分かんないんだけど、
うんうん、
急に熱がひどくなって町の病院に連れてったけど、2、3日で死んじゃいましたもんね。
あ、そう、急に熱が出て、
うん、
あ、そうなんだ。
で、恐れてうちだちみんな蚊帳つって寝てましたよね、蚊帳の中に。
あ、
大きな蚊帳だったから、この板張りだからね、
うん、
布団敷いて、
うん、
4人も5人も一つの蚊帳の中入って、
あの顔入れないように。
うん、顔が多いからね。うん、あ、日本の蚊帳って言ったらこうところどころこう引っ掛けて縛れるようになっててね、縛ったら、うん、この部屋以上大きな蚊帳でしたよね。
大きい蚊帳ありますよね。
うん、ね、はあ。5つも6つもあったんですよね。
結局マラリアも夕方の決まった時間だけなんですよね。
確か
ね。
日暮れね。
日暮れね。
それは一番恐ろしいのね。
ああ、そう。それ以外は大丈夫。
大丈夫じゃないわ、やっぱし夜中でもね、
うん、
ブンブン言いますよね。
ああ、そう。普通の蚊と違うの、やっぱりマラリアの蚊は。
の、あの熱病にかかってる人を刺して次の人に移すのね。熱病の下がった人にあれしてなかったら移らない。
移らないんだ。あ、はいはいはいはい。
じゃあその蚊が持ってくるからね。
なるほどね。で結構じゃあ今野さんが小さい頃でも年中やらマラリアで死んだなんだって葬式は年中あった？
うん、あ、子供の頃だからよく覚えてないけど、やはりよくあの亡くなりましたよね。
あ、
働き盛りの人たちがね。
あ、そう、
マラリアかどうかは分かんないんですけどね。
何家族ぐらいいたんですか、今野さんが入ったのは。
私の前と植民地なんて言われたら200家族ぐらいおったけど、今20家族ぐらいしかいないって言われたよね、この前行った時。
あ、そう。あれ、平野も第一重地、第二重地があるんでしたっけ？
第二、第三。
第二、第三か、はい。で、今野さんがいるのは、お住まいになられてたのは第三？
第三。
第三、一番最後なんですよね。
はい、
はい、はい、はい。
今野さんは小さい時は、その植民地の学校行ってたんですか？
私はね、生まれたところの小学校にはね、4年生が3年生までしかなかったから住んでたところにね、
うん、
最初入った第一平野で生まれて、
うん、
第三平野に土地を買って移ったでしょ、
うん、
で移ったとこはもう5年あるけど原始林で山だったので、少しずつ開いて学校を作って植民地が、
うん、
で先生払ってあれしてたの。そこで3年まで行ったけど、3年までしかなかったんです。
あ、
小学校が3年生までしかないから、
うん、
また4年生ったら第一平野に戻って、
うん、
4年生が、私は4年生に入る1年前ぐらいにできたんですよね、4年生の学校が、うん、それまでそこも3年生 だけだったんです、
う
ん、
はいはい。
姉たちはその学校あれが2、3年行ってますけどね。で私は3年第三平野で学校住んで、
うん、
でちょうど幸いに、まあ、植民地の人がみんな運動して作ったもんでしょうよね、
うん、
で4年生ができたから第一平野まで雨降りには歩いて通ったんです。
何キロぐらい？
どのくらいあるんでしょうね。17キロぐらいかな。
どれぐらい歩いた、あの時間どれぐらい歩いたんですか。
何時間前に家出るの。
山下さんに泊まってね、山下さんで学校行ってご飯食べて1時半2時頃出て、うちに着くのは4時半5時ね、薄暗くなる。その彼ぐずぐず遊び半分です
。遊びながら ね、
小川通ったら川の中でべしゃべしゃ足濡らして遊んでね、もう暗くならんち帰ってきなさいよって言われるから、もうしょうがないうちに帰らないとね。
あ、友達と一緒に
山下さんがね、うん、山下さんの幸子ちゃん、一緒に行ってあげるっていつも、土曜日、土曜日だったんだろうね、確か昼から帰ってきて、で一晩泊まって日曜日また、田舎は早いですもんね、ご飯、朝ご
は
んが8時頃でしょ、だからご飯食べたらまたテクテク歩いて、平野植民地台まで戻って、そして山下さんに泊まって、うちはねバスが通らないんです。
要するに河野さんの家から山下さんの家まで何キロぐらいあるんですか。
確か 中何キロありますよね、確かよく知らないけど、
自分家から通うのは不可能だから、バスが通る山下さん家を寝床にしながら、
そう、山下さんに厄介になってね、そこで通ったんですよね。男の子はね、うちのそばでなくてちょっと反対側の方でね、住んでる人は馬で通ってましたよね。
馬で、何歳でも。
この子、私たちと同級生ぐらいの子供。
子供でもうまいの
バスで、バスじゃない、馬で来ありまして、馬の人はね、その日学校住んだらすぐ帰れるでしょ。
後ろに乗せてもらえなかったの。
じゃあ方角ちょっと違うから、外れてるから、こっちはこっちからこう行くしね、
ずいぶん離れてる。
九番って言ったんじゃ、向こうは何かしらね、十何番、こっちの方、お墓の裏の方に住んでた、九番って言われましたよね。
で、9番区域とか九番、なんかそういう、そうなんか、一区、二区、三区とかね、昔見の言い方するんだよね。
そうですね。私の生まれたとこはね、14番だとか13番だとかっていう名前。
ちゃんと区画整理がされたわけよ。
あとね、河野さんが言ったビッショ、小さい虫のことなんだけども、その粒虫が入っちゃうわけでしょ、そういう体の中に。
ああそうよね、産みつけるんでしょうね。
産みつける、
ハエが、
ハエが、ハエがビッショなわけではないよね。産みつける、卵を産みつけるのはまた別でしょ。頭に産みつけるのとか
体に、あれはハエでしょ。
あれハエなの？
アブみたいなハエね。
アブみ
たいな。ハエって言ってもこの普通のハエでなくて、いろんなハエの種類もあるでしょうね。
はいはいはい。それがもう日常茶飯事でずっといつも入ってくるわけ？そこにいたら。
やはり住んでるのがね、あんたたち町に住んでおられるからわからないでしょうけどね、もう一歩外へ出たらもうね、鶏が歩いてるね、もうちょっと行ったら豚小屋があるね、豚小屋の下には牛小屋があるでしょ、だから入っていうものは家のぐるさんにも家の中にもどんどん入るから、どこで刺されてるかはわかんない、
ね、かんない。痛いとかでわかるの？かゆいとか痛い
とか、確かかゆいは噛まれたら飼いが飼いんでしょうね。でももうそれに慣れちゃってね、もう肺とかなんかあれした噛んだったらピタッと叩いて殺せたら殺せ、殺せなきゃもうそれでね、
でも確かに河野さんはそこで生まれ育ってるんだもんね。だからなんつうの、でも今もう河野さんずっと都会生活の方が長いでしょ。
だと思います ね私12歳ぐらいまでは田舎、ずっと田舎の学校行ってたけどね、12歳から上になったら町の学校行って、学校休みの時しか帰らないんですね、田舎に。
町ってどこ、あの辺だと。
リンス市。
リンスに行ったわけだ。で、他の兄弟とかはみんな平野に残ってたの？
姉たちは、やはり第三平野に住んでたよね。私の父は土地買ってそっちに住んだからね。
はいはいはい。お父様は結局平野移住地で亡くなられた。
あそこに飼ってますよ。
だから必ず今野さん今もね、あの年に1回お墓参り行かれてますもんね。
年に1回、年に1回行けない。昔は4年か5年に1回ぐらいしか行かなかったね。
あ、本当に、うん、だいぶ道を
車買ってからよね、それも行き出したのは。うん、何年おきかにね。
もう上の方のお兄さんお姉さんはみんな死んじゃってるでしょ。
みんな姉、ね、リオに一人姉がおるだけ。
リオデジェネイロのお姉さん、一つ上のお姉さん。
はい、なん私より遠上。
10歳上。
うん、
はあ、でも81歳。
私とすぐ上の姉とは8つ違ったから。
あ、そのお姉さんは死んじゃってるんだよね。うん、そっか。
で、と違う姉が一人生きてるだけ。
生きてるだけ。いや、今野さんのお父さんってさ、もし生きてたらというか、明治の頭の生まれ？
ね、うん、私とね、
うん、
50歳ぐらい違うんかな。
そうだよね。今野さんが昭和元年ぐらいの生まれだよね。
昭和 5年生まれ。
昭和5年生まれって言ったらば、じゃあ明治の最後の頃か。あ、じゃあ明治
元年の頃だよ。だって1930年から50
年から1880年ぐらい
でしょ。
うん、
生きてたらもう100何歳よね。
そうだね、明治の初めだよね。
私が今75ですかな、6になるんだから、75に50足してごらんなさい。
125歳。
ね、
うん、はあ、
あれじゃない、明治より前の人なんじゃない。
それはないよ、明治長いから。明治40年ぐらいまでだったもんね。明治
45年
でしょ。明治は45年間からね、うん。へー、あれ、その頃の人たちってすごいと思うんだよね。いつも思うんだけど、明治の初期の人たち、移民してきたような人たち、最初の人たち、
まあ随分苦労してますよね。
よく山の中でそうやって頑張ってさ、
第一の平野植民地、うん、あんた行ってないわね、あんたのマリードは行って、
あの一回連れてもかす、一回だけ私平野に
生まれたとこはね、
うん、
平野植民地でも、あそこもね、十何番十何番ってこう家だったの。うちは一番、うん、あ、端っこだったの。こっちから言えば、うん、町から言えば端っこだったのね。
うん、奥ね。
ね。で、そこからね、うん、土地を買ったのがね、うん、平野植民地住んで、第一タンガラ植民地、第二タンガラ植民地、第三タンガラ植民地、第三のうちは一番最初だったのね。
はいはい、
そこまで父は弁当、あの三輪坊っていうのはあのになって通ったのよ、
うん、
あの山切るとか、兄たちが山切りに入った時、兄たちは帰れないでしょ、
うん、
十何キロあるからね、
うん、
父が朝3時頃からもう弁当担いで持ってって、
お兄さんたちの分も、
兄たちの弁当ね、自分の弁当と兄たちの弁当担いで、それも3食いるでしょ、朝昼晩とね、帰らないから兄たちは、なんていうの、あのエンセラードってあのきれいなごっついあれがあるでしょ、あのなんて言いますかね、紙なんなんかが荷物の上にこう着せる、今は上等なもあるけど、
ホロ、
グロッソのね、グロッソのあの、
うん、布の厚いあれなんかに濡れないようなね、
そう、あれをあの小屋に屋根にして、木をちょっと立ててね、そこへ住んで切り開いたんだから、土地を。
今野さんの元々のそのお家高田家は何をしてたんだろう、兵庫で。
兵庫で、
うん、
まあ、小さい町だったからね、
うん、
なんか桑の木が桑の葉取ったりなんか母したっていうからね、桑、うん、あの太鼓飼ってたのも飼ってたんでしょうけど、
うん、
冬はね、
うん、
豊岡ではあのなんていうの、氷やなんか、
氷、
氷やなんか、氷っていうの、
うん、
あ、昔はあのトランクなんかなかった時代でしょ、
柳氷ね、
うん、ああいうもの作ったりなんかしてたらしいのね、 で百姓できないしね、雨降りとか。
うん、ああ、はいはい。兵庫の神戸の近くでしたっけ？神戸より離れてる。
あ、随分離れてる。
あ、山の方だ。
城崎の豊岡っていうとこだから。
豊岡。
私汽車で行ったけど、2時間ぐらい汽車に乗って行ったよ、神戸から。
おお。まだ親戚もいらっしゃるんですよね。
うん、母の生まれた家に行って厄介になってきた。
そこお母さんも兵庫だったんだ。なるほどね。そうそう。で、まあ、そう、そこで、この前いろいろちょっとお話ししてて、ビッショの話もこう、虫がこう、ピッと中に入ったらば、そういうのも全部さ、要するに、本野さんは生まれてそこで育ってるからそんなもんだと思ってるけど、日本から来た人は初めはびっくりだったろうね。
そうでしょうね。
うん、
私たちはもうそういうとこで生まれてそういうとこ座ってるからね、うん、ああまた美書が入った、ここに美書が入ってる、取ってちょうだい言うて姉たちに取ってもらえたのね、
うん、
貝からねこうしたらね、
うん、
分かるのね、ほっといたらそれは大きくなっちゃうのね、うん、早めにこうほぜて取らないとね、
うん、でどうやって取るんだっけ、その
針を火でちょっと焼いて消毒して、
うん、
破って、
うん、
引き出すのね。
で、
すごいね。
すごい。で、なんだっけ、何かペタッと貼っとくんでしょ。
ああ、一匹美少の入ったのね。
うん。
一匹美少なんかよく頭なんかに入るのね、あれ。この、なんていうの、一匹美少は肉のないとこでも入るのね。こう、肉ないでしょ、頭なんかね。
頭の皮なんてね。
で、なんかこう、ぷくっとこぶができたら、ああこれ一匹美少入ってる入ってるってね、
一匹美少と他の美少があるの、
新匹美少と一匹美少と、
はいはい、どういうの、いや
もっと飲みみたいな美少と、
うん、
いろいろあったよね、
まあ小さな虫だよね、でそれが入っても死ぬことはないの、人間は
一匹美少、
うん、
一匹美少が一番恐ろしいよね、こう肉を食っていくからね、
そう
入って中で肉を食べて大きくなるからね、
うん、
ウジみたいな手だんだんだんだん大きくなって、
うん、
何日も取らないでほっとったら今度は毛が生えてね、こう毛虫みたいに毛が生えて色がちょっと黒くなってね、最初は白くて普通なウジみたいなんだけど黒くなって、
うんうん、
取らなかったら怖いわね、
それ子供にいっぱいつくの、それとも年寄りでも大人でも誰にでも、
誰にでもつくわね、うちのそばのおばさんがね、
うん、
いつかうちに来て、
うん、
目がこんなに腫れたらどうしたんだろう、どうしたんだろうって、母が目が一生懸命かけて明るいとこ連れてみてね、
うん、
ああしてこれ美少が入ってるよってね、
うん、
自分じゃ手の宴会医者に行きなさいってね、
うん、
リンスの町の名医者に行ってね、
うん、
取ってもらって、
うん、
オペラして取ってもらって、
うん、
そしてアルコール詰めして持ってきて持って帰ってきて、
あ、美少
うちに持ってきて逃げたでしょアルコール瓶に入れて青子に入れてね、
うんうんうん、
目に入ったの、目の玉の方でなくて裏の目はこうなってるでしょ、
うんうん、
裏側は肉みたいでしょ、
うん、
見たことありません、眉こそこう硬いみたいだけどね、黒いとこなんか硬いみたいだけど、
うん、
裏は
柔らかい、
ちょっとした筋肉みたいなもんなのね、それにこう皮がかぶってるだけのね、そこでだんだん大きくなってた、
怖い、
だからこう腫れてね、
の、うん、どうやって入るの、
どこから入ったのかな、
あしきまぶたのあれからこう入って、
寝てる間とかに入るの、
ねえ、こう、肺がぶち当たった瞬間に産みつけたか、寝てる間に産みつけたか、それはわかんないもんね。
ああ。ただもう、あ、かゆいなとかってわかるわけ？
確か、痛いとかかゆいとかでいうことあるけどね、
うんうん。
医者がいないでしょ、大体。だから、みんな、ほっといても、どうにも手に負えんくなったら、うちに来て、
うん、
見てくれって。
あ、何、今野さん高田家はそれを取るのが得意だったの？
なお、私の母はね、
うん、
親切でね、
うん、
何でもかんでも人のあれ世話しよったからね、
うん
で大体みんな私たち先に入ってるでしょ、植民地に。後から入った人、先に入った人を頼りにしてね、何でも相談してくるでしょ、
はいはいはい、
だから
それでまあじゃあなんだっけ、そのペタンって取る方法は なんだっけ、なんか言ってたよね、
あー、ミショが入ってね、
うん、
それが最初かゆくて、うん、なんかこう腫れた膨らんできてね、
うん、
で母がこう見たらね、うん、ミショがこう口が見えるんだってね、
うんうん、
それで、うん、こう息する口よくこう見たらね、
うん、
こう皮を伸ばして、うん、たらこう息するんだって、
はいはい、
ミショがね、うん、もう大きくなったらね、小さい時にはわからないみたいね、うん、かなり大きくならない、あーこれはミショが入ってるって、
うん、
石鹸ね、素人作りの石鹸よ、洗濯石鹸ね、
田舎は何でも全部作って
るからね、全部作ってたからね、石鹸でもソーダ、ソーダ
水、
豚の油でソーダ入れてね、
うんうん、
油だけじゃないよ、豚の頭から足から食べれないとかみんな石鹸にしちゃうのね、皮とかね、皮とか頭とか尻尾とか、
うん、
食べないとかみんなソーダに入れて溶かしちゃって、
はあ、形は綺麗になくなるの、もう当然豚の形
で骨はね、
うん、
肉はなんかソーダで溶けちゃうから、
うん、
骨は後でこうして揚げて捨てちゃうの、
あ
硬いとこ溶けないからね、混ぜかしながらね、混ぜかさないとぼーっと吹きこぼれるから、
うん、
混ぜかしながら、
うん、
全部取るのよね、
うん、
あげて捨てちゃう、
はあ、
そうなんだ、骨は石鹸にならないもんね、
はあ、そうなんだ、
皮とかね、油とか、はあ、肉もあんまり良くない、肉のあるとかあんまり入れたら石鹸が黒くなるのね、赤くなるのね、
はいはいはい、へ
それを、
ね、その石鹸を粉にして
石鹸をこう削ってね、ナイフで、
うん、
そしてタバコの巻きタバコご存知、黒い、
あ、ね、はい、
黒いこう葉っぱを重ねてはねじって、うん、そしてこう巻いて、
うん、
売ってるの、
はい、
見たことあります、うん、巻きタバコ、それをこう削って、
うん、
混
ぜて、
パーリャ噛めないから昔はね、うん、ミーリョのトウモロコシの葉にこう行って並べてこう巻いて、
うん、
そしてタバコにするのね、タバコ買えない人はね、
うんうんうん、
だからその巻きタバコを削って、うん、ポロポロだからそれに石鹸を
こう足して、
うん、ちょっと石鹸に水気を加えて、
うん、
ネバックスなりにして練って、
うん、
それを、うん、虫の住んでるとこへ入れて、
うん、
で絆創膏を上にピタッと貼って、
うん、
何日か置いて、
うん、
そしたらしきゃガスで、
うん、
虫が死ぬんでしょうね、
はあ、それで絆創膏取ると、
何日かして絆創膏を取ったら運よく絆創膏について出るのもあるしね、絆創膏取って出なかったら押し出すのね、こう押したら出るのね、
すごいね、まあ今はもうさすがに平野十一だって言ったってそんな虫もいないでしょ、
いないと思いますね、開けてるから、
開けたからね、うん、何年ぐらいまではいたんだろうね、
私がまだ12、3の頃でもね、
うん、いたんだよね、
うん、
じゃあ
私なんかよくあっちこっちこう
刺されてた、
微笑が入った跡があったでしょね、こんなとことかね、
うん、
足の子
もでもね、とても美しい河野さん、ラジオなんでお顔は見せないなんないのが、あの美人さんなんですけどね、
そんなことないけど、
へえ、私お城っていうのもさっきの話でね、いまいちよく分かんないんだけど、蔵なんかにあるって厚恋わけ、下に車がついてんの、お城って、
お城、
うん、
車、板の分厚いのにね、
うん、
ああこのあれにレールみたいに、板と板との間を、はい、こう板と板を確か
レールで、で電車で、したらさ、後ろって言っても横に引くわけ、横に
入るわけ、
あ、観音開きみたいになってて、はいはいはい、じゃあ、後ろとは言いながら、上下、前後に押すんじゃなくて、横にガラガラガラっと行くやつね、あ
横に だから何枚かにこうなってるわけよね、確かに、
うんうんうんうん、
私は虎から2枚だと思うね、
あ、はいはいはい、
2枚でこう入れるようにして余分な場所ちょっと取っといたらね、うんうん、レールさえあれば行くでしょ、うん、その車がこんな大きかったんだよ、
は
子供の頃だからそんなに感じたのか知らないけどね、
うんうんうん、
珍しかった、お家にはなかったから、
あ、そっか、うん、今結局今野さんのご親戚ではそのじゃお城のある家がの人が残ってるぐらい、
サンパウロに働いてますよ、ネッキにサンパウロの孫が、
孫がって言ったらもうじゃ平野重地に親戚そのもの
は、孫っていうよりもね、うん、私の姉のひ孫になるんだかな、
姉さんのひ孫になるんだから、うん、まあ親戚だね
血は続いてますよね、
はいはい、
サンパウロに住んでます。
でもやっぱりだんだん平野重地そうやってまあ頑張って開けたけど農業しかやることがないからみんな出ちゃってるのかな、大体
で学校にみんな裕福な人は学校に出すでしょ、
うん、
学校出たら平野に戻っても仕事がないもんね、
うーん、そうだよね、もうだんだんだんだん移住地も少なくなってってるね、うん、そういえばさ、今野さんは平野さんと会ったことあるんですか。
なお、平野さん何年に亡くなってるの。この間亡くなって80何年歳。
あ、そっか、もう死んでるのか。うん。そっかそっか。じゃあ今平野さんを覚えてるのは、あそこで誰か子供の時に膝小僧に乗せてもらった覚えがあるっていう人がいた。重量さん？重量さんはそんな年。
なあ、重量さんは私より下だ。
あ、そっか。じゃあもう誰もいないね。
いないと思いますね。
あ、そうだよね。1919年、
うちが入った時にも平野さん亡くなっていたでしょ。
あ、そうなんだ。
あの人はただ植民地を作りに入ったばっかりでろくに植民地作らないで死んでるんでしょ。
あ、そうかもしれないね。そうだね、
うん
うんうん、
植民地を作るためって
周りにいた人たちだよね、作ったね、そうか。で、まあそこで12歳まで頑張って今野さんは過ごしていたんだけど、その後学校に行くのにリンスの町に出て、
平野出たのはね、うん、私ね、うん、写真があるけどね、3つか4つぐらいの時に平野出てるよ。
え、なんで？
あっち土地買ったから向こう
に。あ、第三の方に、
うん、あ、でも第三も一応平野だよね。
まあ一応は平野だけど、
うん、
そこはでも生活の仕方全然別だもんね。
あ、
作る作物さえ別だもんね。
あ、そうなんだ、うん、何、平野は何を作るの主に。
平野は土地が悪くてね、ほとんどカフェ。
あー、コーヒー、
うん、
あー、第三は土地が良かったの。
はい、すごい原始林、あれしただから土がこんなに何ていうの、葉が腐ったりなんかした、ね、土があったでしょ。そこへ、米植えたりトウモロコシ植えたり、
はいはいはいはい、
何をあの頃植えてたんだかさ。なんか父はね、60あそこに住むのに10年ぐらいしか住んでないのにすごく何にもあったよ。だから私はもうね、私たちはつまらんなーって、父は10年ぐらいでね、私が覚えてるのにすごく綺麗な土地だったのね、
うん、
みかん畑ってマンガの木が30何本、みかんが20本近くね、
うん、
それでカンナね、ご存知、うん、カンナってご存知、
はい、サトウキビですね、
カンナ畑でもね、
1
歩ける2歩ける以上だもんね。この辺で1歩ける土地持ってったら養鶏が何千円って買えるでしょ。
はいはいはい、あ、確かに安岡さん、親戚の安岡さんのいるところは第三平野、
第2、
あれは第二なんですか、
う
ん、
確か第一か第二、
ほっといてもスイカができてたっていうね、私未だにすごくびっくりしたのが、うん、あ、スイカができてる今野さんって言った、うん、あ、本当だね、知らないうちにできてるわねって、種から勝手にスイカができた。
あ、スイカアドバイがたくさんできるからね。うちらでも米畑にいっぱい父が種まいたもんだろうと思うんだけど、米がこんなに大きくなってるのにスイカがいっぱいして、こんな大きなスイカ畑で、私ら こんな木がいっぱいあったからね、うん、木を倒してそこに込めげたような感じで木にポカーッとぶつけて割って食べよったよね。
あ、
黄色いスイカとか赤いスイカとかね、
かぼちゃもあるし、もう何でも
かぼちゃなんかちりめんかぼちゃとね、あの毛なのね、皮の硬い分ね、
うん、
倉庫の棚にずらーっと並んでました、この大きなかぼちゃ。時期が来たら木が枯れるから、
うん、
みんな持って帰って家の中に置かないと腐っちゃうからね。
あ、
まあ、葉が枯れそうになったらもうみんなもいで、売れるからもいで、
うんうん、
そしてこんな地べたに置いたら腐るからね、
うん、
棚にみんな。
あ、そうなんだ、かぼちゃは地べたに置いたら腐っちゃうん
だ。だから棚が足らない時には材木がいっぱいあったからね、うちに板の板を引っ貸したのがいっぱい、私はまだシャンパラに来る頃はまだ板がたくさんありましたよね。材木を引かしてちゃんとしたのが、
うん、
積んであった、その上にふらーっと並べて
食べ
て、1年分食べるぐらいは取っとかなきゃならないからね。
当時は冷蔵庫なんてなかったんでしょ。
なかったよ、冷蔵庫なんかね。私が結婚してね、
うん、
結婚したのが1980何年かな、58年かね、
58年、うん、
主人の兄弟、主人は兄弟7、8人あるんですよね、
はい、
冷蔵庫買ったのは私が一番先。
あ、それサンパウロでだよね。
私サンパウロのこの
ムジダ
コンデサーデザスの下のバッシャーダにね、
うん、
アパート借りて、で働いてたからね、
うん、
銀
行で長くお勤めだったん
で、ね、銀行で働いてて、うん、うちのクズニャね、
うん、
夕日がもう窓から夕日が当たってね、
うん、
あ、だから見に行って、あ、これは冷蔵庫なしだったらダメだなと思って、
うん、
何も買わんでもいいから冷蔵庫とお盆とだけ買おうってね、
野菜と冷蔵庫だけは買って、うん、はあ。そうか、じゃあ1950年、
主人の兄弟ら本家にはあったけどね、冷蔵庫、生まれた、うん、育った家にはね、
うんうん、
だけど兄弟誰も冷蔵庫持ってなかったね、末っ子なのよ、それ、うん、
じゃあブラジルでサンパウロで冷蔵庫がそんな普及したのってまだここ5、60年なわけ、
まあ、そのくらいでしょうね。
でも考えてみたら日本だってそんなもんかもしれないね。
オリンピックの後だから ね、
オリンピックの後だもんね、オリンピック賞
だから、
うん、
兄弟でもね、
うんうん、
私たちが冷蔵庫買ったったらみんな自分らも買わないって、おいっ子らがね、
あ
ママに買ってやるんだとか言ってからね、みんな買い出したのよ。
うん、
本家にはあったけどね、主人の生まれた家にあったけど、
今野さんは結局リンスで何歳ぐらいでサンパウロに出てきたんですか。
12から16まで4年リンスの学校行ったから、小学校住んでね、
うん、
あ、私は学校出ても百姓できないから、百姓したってしょうがないし、
うん、
だからこんなとこおったんでしょうがないからって言って、
うん、
母がじゃあサンパウロ行こうって、知り合いがこの近所でノベンブかね、
リベルダージの近く、
姉が昔に近所でノベンブに住んでたの、イタケラの隣の町にね、
お姉さんがね、
今寮におる姉が、
あ、はいはいはい、
それが小さい土地を買って、
うん、
それこそ土地建て一歩けるもないぐらい、
うん、
どこ買って、
うん、
養鶏やれても、あの時代には養鶏ったら100羽ぐらいずつしか買わなかったのね、100羽ぐらい買って2、300の養鶏買って、
うん、
だからおばあちゃんが、
うん、
なんていうの、姉のマリドの親よね、
はいはい、
あんたぐらいのおばあちゃんが、
は
いはい、毎日卵を取ってきたのを洗ってね、はい、それを汽車に乗って、
うん、
サンパウロに売りに来られた。
うーん、
汽車があったから、汽車安いからね、
イタケラから、
近所でノベンブ、イタケラの
隣の町からね、
小さい、
うんうんうん、まあ、
こうして下げてね、
1時間ぐらいかね、そんなもんですね、
あの頃1時間以上かかってたね、
うんうんうん、でそこにじゃあ今野さんは行ったの、
うんうん、姉はそこへ住んでたけどね、
うん、お姉さんがそこに住んで
て、で母がいつもね、 まだ姉の書体の時代でなかったからね、おばあちゃんがおられたからね、
はいはいはい、うん、嫁に行った先だからね、
だからね、お金全部たまごったりなんかしたの全部おばあちゃんがあれした
ん
ですよ、で、うん、だから母が金を送るから土地を買ってくれ、金を送るから土地を買ってくれってもね、うん、私の姉もこう買ってくれなかったのね、
うんうん、なるほどね、要するに、うん、今野さんたちももうサンパウロに出ようと思ったわけ、
母出たかったらしいのね、
うん、
母の子供は私と姉ともう一人なんて3人だけだからね、女の子ばっかし、はい、女の子連れて百姓できないでしょ、
うん、お父さんは生きてたの、もうその時は
父は死んでた、私が学校2年生ぐらいの時、リンスの学校2年生ぐらいの時死んだから、
ああそうだったんだ、でも、うん、そのじゃあ、あの平野の第三のお父さんがいた土地とか家は誰が見てた
の、 兄の名義になってたから、
あ、はいはいはい、
みんな父はみんな自分ブラジル語わかんないでしょ、
うんうん、
だからみんな長男の名義にしたわけよね、
うん、今じゃあそこには誰かお兄ちゃんいるんですか、
もう誰もいない、
じゃあその土地どうなっちゃったの、
もう外人の手に渡っちゃった、
うん、あ、高田さんなんだよねお兄さんはね、うん、じゃあお兄ちゃんの息子とか孫とかは生きてる、
サンパウロに行きましょう、
高田さんになって、
うん、
ああそうなんだ、
それ私らこっちにサンパウロ銀行に来て、
うん、
何年かしてるうちにもう兄は土地みんな飛んじゃって、
売っちゃった、
うん、取られたんです借金の方に、
そうだったんだ、うん、
それで、うん、サンパウロ住んでたの私らも知らなかった、
あ、いやもうお父さん死んじゃったらば、まあ、お母さんも違うし、うん、あんまりこう、
うん、
つながりがなく、
うん、たまにね墓参りに行ったぐらいでね、
うん、
2、3回は墓参りに母連れて行ったけどね、
苦労したんですね、
うん、でもやっぱしもう兄嫁の時代になったらねダメだもんね、
もう違うもんね、時代が変わったらね、うんうん、
だから半年前に子供の頃、子供って小娘になった頃、
うん、
2、3回母が行きたい行きたいって言うからね、うん、母連れて行ったことありますけどね、
うん、
でも車なしだったらね今より便利悪くてね、向こう行くのに、
うん、もうバス乗り継いでだったら1日仕事でしょ、
1日仕事よ ね、
ね、うん、行くだけでもね、でお母さんはじゃあサンパウロで亡くなったんですか、
もういいです、
あ、文字
で、文字に買ってます、
ね、あ、そうなんだ、で、うん、じゃあお母さんはこっちに出たいって言って、まあ、こっちに今野さんとお母さんとこっちに来て、
私の文字におる姉と、
うん、
姉もこと、
うんうん、一緒にこっちで、
あ、文字、姉がね、
うん、
今文字に来た姉が、
うん、
あ、アラサトゥーバってご存知、
はいはい、
アラサトゥーバの町に嫁に行ってたのね、
うん、
で2人兄弟でホテルやってたの、うん、アラサトゥーバでね、
うん、
で姉そこへ嫁いで行って、
うん、
一人子供ができた頃、
うん、
帰ってきたの、
あ、
ホテルやっててもね、
うん、
見込みがないから、
うん、
なんぼお金が入ったかどんだけ収入があるかもわからんしね、
うん、
こんなことで子供できたら子供を協力していかんからいてね、帰ってきてね、
別れて、
うん、マリドもついてきて、うん、
マリドもついてきて、
うん、そして明日母が、あ、土地たくさんあるんだから米でも植えたりね、うん、何でも百姓する気なら言ってしたら百姓する気で姉も子は入ってきたらしいよね、文字じゃなくて、
どこ、あ、いたけら
なお平の職人っていうの
は、あ、
タンガラにね、うんうん、私がまだ学校行ってる頃かな、学校卒業した頃、うん、卒業したばっかしぐらいにね、
うん、
姉が子供一人連れてマリド連れて帰ってきたの、
うん、
そしたら兄が文句言ったの、
うん、なんて、
あと兄が、
うん、
土地は自分の名義になってるから自分のもんだって、
はあ、うんうんうん、お兄さんがね、
うんうん、だから
兄弟喧嘩があったわけだ、
うん、喧嘩もしたってしょうがないからね、
うんうん、
そんなら私ら出るって出てきた、
うーん、あー、なるほどね。
ね、
うんうんうん、
まあ兄の名義になってるから兄のもあもんだけどね、
うんうんうん、
だからこっちのセントラル市に知り合いがあったからね、
うん、
知り合いた頼って出てきたのね。
で、うん、あ、で銀行にじゃあそのまますんなり働いたわけでは、
うんうん、私それもね、
うん、
文字の、ま、町から1キロぐらい町外れに住んでね、
うん、
あの母やら姉は少し余計やったりなんかしてね、私は裁縫してたの、うん、
あー、その頃は裁縫なんだ、うん、
でサンパウロに裁縫取りに来てね、
うん、
もうちゃんと切ったの持ってって、
うん、
1週間に1回か2回まあ出来上がったら持ってきてね、
うん、
でまた次切ったのもらってって、
うん、
縫って、
うん、
そんなして小遣い取ってたのね、
うんうんうん、
そしたら一回汽車に乗りはぐれてね、一つ汽車乗りはぐれたらね、
うん、
2時間45分か待たなきゃ次の汽車がないわけよね、はい、2時間以上待たなきゃね、
うんうん、
あの頃汽車は400レースか、
うん、
400レースぐらいの汽車ね、
うん、
2時間以上もう朝薄暗いうち出てきてるでしょ、
うん、
でサンパウロの仕事を持ってきたのに連れ出して次もらって、
うん、
そして12時頃の汽車で帰るつもりが乗り上げたら2時間ぐらい待ったら2時頃でしょ、うちに着いたらもう日が暮れる頃でしょ、
うん、
お腹は空いちゃうしね、
うん、
まあしょうがない、じゃあバスで帰りましょう言ってね、
うん、
バスは何十倍か払わなきゃならないのね、でしょうがないからじゃあバスで帰りましょうってバスに乗って、
うん、
帰りやったらバスの中で銀行のあの自連地ね、
うんうん、あの自連帳、
うん、が横に乗っててね、
うん、
長いこと眠りしとられたよね、で今度は目覚めたら話し出して、
うん、
あんたどこに住んでるって文字って、
うん、
もう自分も文字に行くんだ、
うん、
文字何してるって言った、
うん、
寝物して、
うん、
寝物してます。なんてお名前って高田。高田さん。どこ？平野植民地じゃない。タンガラの高田。あ、高田さんなら行ったことあるっていうもんね。
うん、
うちの家ちょっと目立つ家だったからね。家でも、うん、大きくて床張りの家うちだけしかなかったぐらいだからね。
うん、
高田さんなら行ったことあるよ。高田光一さんなら行ったことあるよ。って言われたのね、
高田光一さんって言うんだ、
うん
うん、
私の兄ね、うん、私の生まれた家をね、
うん、
なお育った家、生まれて育った家ね、
うん、
いや行ったこと、すごい家だったのしょけーってね、
うん、
あんた日本語上手だねなって私に言うもんね、
うん、
なん大したことないのねって言ったらね、
うん、
そしたらね、どこに住んでるって言って住所ノートしてあれたよね、うん、文字の町外れで住んでたもんね、私、うん、でね、ああいつかあの暇な時あの銀行の支店長はずっと田舎回られるのね、一軒一軒あっちこっちをね、うん、あのお客さん平井にね、
うん、
いつか夜からねって、まさか誰も来ないだろうと思って、
うん、
で何日かしてるうちにひょこっと来られたもんね、
うん、
それで、
うん、
文字の私はボロい大きな家だけどボロ家に住んでたの、
うん、
雨が降ったら雨の降るようなボロ家に住んでたのね、
うん、
そこで姉は少し余計、うん、小屋ったって3つほどしかなかったけどね、
うん、
見渡る親が、
うん、
で余計して、うん、で姉向こうは日本語の先生してたの、その近所のそこの子供、そばの子供たちに日本語を教えて、
うん、
島には餌、ガリネの餌やってね、やってやって、で、それで着物着替えて、時間が来たら生徒を教えてね、
うん、
夜は若い人たち、日本語の青年たち、日本語を教えてね、
うん、
夜は大人しか来ないからね、
うん、
昼は子供に教えて、
うん、
日本語学校先生して。
誰さん
の姉も子、私の
名字なんていうの、
小島、
小島さんっていうの、
うん、
そう、お母さんも一緒にいたんでしょ、その時は、
うん、それはあの姉も子で、
であ
の
姉婿夫婦
と荒札場でホテルやってたけど、ってうちに戻ってきて一緒に住んでた。
お兄ちゃんがこれはオレンジだったから出てきちゃった
わけですよね。出てきた、
うん、でお母さんも一緒にその時に連れてきた、
うん、母が出たわけよね、まあ、母の家だったし私と母の家だったんだから、
ね、うん、お母さんはその時何してたの？もう
年金。母はね、うん、あのサンバやってたから、昔からね、あの私の生まれた頃から、うん、あのビューバになって日本でサンバ学校出てたら、
ああ日本、そこお母さんも当然日本人なんだよね。ああ、ほんほんほん。でお父さんと一緒に来たんだよね。
うん、で父と結婚する前にサンバ学校出た、
行ってたんだね、
ビューバになって生まれた家に帰って、
未亡人だね、
うんうん、生まれた家に戻って、
再婚同士だったわけですね、そう、うんう
ん、で遊んでるから言って、うん、おじさんが学校行け言ってお金出してくれて学校行ったらしいのね。
あ、そう、うん、じゃあブラジルに来ても結構サンバさんやってる。だから
ね、それを誰が知ったのか知らんけど、サンバ学校出てるっていうのは誰か知ってたもんがおって、うん、それで頼まれて、医者がいないからね。
あ、文字でもその頃、
うん、ずっとあの私の育った時からずっと、あの頃からずっと
平野からずっ と、うん、ずっとおサンバさんをやって
た。だから山下さんのジュちゃんとか兄弟みんな母が取り上げてるのよ。
あ、そうなんだ、うん、そうか。まあでもそれでそのお母さんはじゃあ散歩しながら何年亡くなったわけだよね、文字でね、きっとね、
文字で死にましたよ ね、
うん、で今野さんは、銀行員にそこのバスで知り合った人に本
当にやってきて嫌われて、
うん、何年働いたん、バンコドブラジルだっけ、あ、南米銀行か、
南米銀行の前よ、そのジュレンチは農商銀行って言ってた、銀行の
農商、うん、
農業の農に商業の商、
農商銀行を言ってね、うん、それで、東さんいう人がね、うん、もう一人スザーノのジュレンチと、うん、で文字はまだ許可が下りてなかったの、まだ、で許可手続きして許可が下りるの待ってたのね。でサンパウロの本店となんか2つか3つしか、スザーノとか、うん、2つか3つしかなかったの、銀行支店が、うんうんうん、それで文字は許可が手続きしてあったけどまだ下りてなかったのね、うん、そうこうしてるうちに許可が手続きが悪しきできなくなったのもみたいよ。
あ、そうなんだ。
農商銀行、うん、銀行が潰れたのか何か知らないけど、うん、私は農商銀行に入った頃ね、うん、その東さんいう人が私にね働いてくれるとね、うんうん、で何歩ぐらい払ったらいいかって言うからね、何歩何歩払うって言われるからな、これは裁縫するよりいいわと思ってね裁縫したらね、うん、夜昼一生懸命塗ってもね、うん、その銀行が払うっていうだけ取れないぐらいだったもんね、うん、そのくらい取ろうと思ったら日曜日から夜からやらなきゃね、裁縫ではそんなに取れなかったから、あ、6時間5時間か6時間働いてね、うん、そんだけ取れたらその方がいいと思って、うん、じゃあそっち行きますよって、
うんうんうんうん、でもずっとそれこそ30年40年銀行畑歩いたんだよね、本野さんはね。
で農場銀行で入った頃ね、うん、バンコポポラルっていうのがあったのね、うんうん、同じそばにね、バンコポポラル銀行、それが引っ張りに来たよね、私の、うん、働かないかい、うん、女で町に働いて、文化に働いてるのは私一人だったもんね、あの会社、お金扱うのをね、うん、で今度はそのバンコポポラルが誘いに来たけど私行かなかった。そしたらそうこうしてたら南米銀行が、文字の南米銀行が誘いに来たもんね、私に働いてくれないかって、佐藤さんいう人がね。
農商銀行はその頃まだあったの？
まだあったけど、あのヌンチェン許可もなしにただ隠れてやってただけ。
ああ、そうなんだ。
うん、でバンコなんか外人のバンコの名前使ったりしてやってたよね。
ああ、そう。うん、 それは本当に農業の農に商業の商でいいの？日本人のが銀行だったの？
なん許可も何もなしでやってたから、
うんうん
ね
うん、
バンコプラノートとかっていうスザーノにある銀行の、まあ、支店みたいでやってたのよね、
うん、
だけど許可の降りるの待ってたのね、
うん、日系人だよね基本的な。
であの東さんいる人が開きたくて一生懸命になってたわけよね、うん、そうこうしたらあの文字の南米銀行が働いてくれないかって言ったけどね、
うん、
私は一つの当地で働いててそこでってこっちに行くっていうのはね、
うん、
嫌だから私は行かないって頑張ってたのね、
うん
せっかく何もわからないのに全部仕事をしててくれたでしょ、うん、私全然銀行なんか仕事わからないに作業してたんだからね、
うん、
それでレンチとコンタドラがみんな教えてくれて帳簿みんな任せてもらって、
うん、
コンタドラスザノに朝早く仕事行って夕方早めに帰ってきて、
はい、
私たちとした仕事全部検査してね自分が足にし自分がしたようにしてね、うん、やってたでしょ、
うん、
だから私一つのポルター出て大津に働くのはね何も余計払ってくれたってね、
うん、
嫌だからって行かなかったの、
うん、
そしたらサンポロの南米銀行を呼びに来たの、
うん
ね
うん、
サンポロの南米銀行はわざわざギレンジが呼びに来たのね私に、
うんうん、
あとサンポロにもう文字でも誘われたけど私断ったって言ったのね、
うん
うん、でサンポールだったらねまだ小娘の頃でしょ、
うん、
でサンポールなら行ってみたいなっていう気も出たのねサンポール知らなかったから、
うんうんうん、
私サンポールに来たの1年に1回か2回しか来ない頃でしょ、
うんうん、
サンポールなんか全然知らないでしょ、
うん、
このリベルダーであたりを迷い歩いた頃だもんね、
うんう
んだからサンパロなら行ってもいいなっていう気になってね、
うん
一月のね、
うん、
丸一月前にあの出ますって言って次の人見つけてね、
うん
しなきゃ私は出れないって言ったのね、
うん、
それでよかったらね南米銀行にいただきます、
うん、
待ちますって言ったのね、
うん、で農商の
それもね、うん、あのなんか日本から天皇陛下かなんかが来て、
うん、
休みの日があったのよね文字の町、なんか偉い人が来て、
うん、
文字の町が仕事をフェスしてサンポールは働いてたけど、うん、文字の町だけがフェスしたのね、
うん
うん、だから働かなくてもいいからって言うんでね、
うん、
私サンポール の, あの本店が本店のあのジェレンツでなくてディレトリアが私に会いたいっていうからね、
うん、
面会したいっていうから、
うん、
私わざわざ働かないからってサンパール来たのよね。そしたら相葉さんっていう人と立花さんっていう人と、うん、
はいはい南米銀行のお偉いさん
あの人がね、
うん
うんうん、銀行文字の銀行にいい銀行に働いて会社やってたのね向こうで、うん、会社もするけど帳簿も全部任せてもらってたのね、
はいはい、
コンタドルがスザノ行って帰ってきて、うん、私とした仕事を調べて、
うん、
そして帰るとかね、
はいはい、
全部私が昼はやってたのね、
うんうん、
お金の扱いから全部、
うん、
お客さんのあれから全部やって、
うん、
どうしてあの文字を出てサンパウロに来るかっていうどうして来るかって言ったら誘われたからね行きましょうかっていう気になったんだけど、
うん、
それ言うと悪いからね、
うんうん、
私もね、
うん、
銀行のあのディレクターがどうしてサンパールに働きに来るかっていうからね、
うん、
あの自分が、まあ、文字でも何年か働いたし自分が どれだけ自分の力で働けるかね試してみたいって言ったのね、
うん
うん、だからもう文字は何年か働いたから、
うん、
サンパウロに来たら仕事も違うしね、
うん、
サンパウロあの頃ね南米銀行がね、
うん、
支店がね4つか5つしかなかった
あまだ始まったばっかりだ、
うん、それで支店を開かなきゃならないから、
うん、
人が行ったわけよね、
うんうんうん、
で私を誘いに来たわけよね
何歳ぐらいその時
27、28だった
もう結婚してたの、
うん、
結婚はどうやってご主人さんとは、今野さんとは、伊沢さんとは知り合ったんですか？
文字で長いこと住んだからね。
あ、
文字は私夜学行ってたし、
主
人も夜学行ってたし、
夜学行ってて、うん、そこで知り合って、うん、結婚は何歳でされたんですか？
サンパウロ来てからね、
うん、
28か29ぐらいの時。
あ、そうなんだ、うん、その時お父さんは何仕事してたんですか？
主人はね、うん、私が夜学行ってる頃はね、
うん、
あの頃車のまだない時期よね、うん、直ちには見当つかないけど、
うん、
車っていう車なかったの。主人のとこはカミオネッチってご存知？
あのトラックみたいな、
トラックみたいなの、うん、小さいのね、
うん、
あれをね、うん、あの板を置いて、
うん、
後ろにね、
うん、
そして上にこうエンチェラードかけて、
はいはい、ホロみたいな、
で学生を送り迎えしたの、
はいはいはい、
それもトラックに一つんで歩くのはダメなのね、うん、許可にならないのね。
あ、じゃあ見えないようにするわけ
だ。だからあの雨に濡れないように、雨降るときあるから、うん、で夜なんか昔はよく霧雨みたいに霧が深かったでしょ、うん、だからエンシェラードかぶして、
うん、
板に敷いてね、うん、で近所の若い者積んで、
うん、
連れてきて、
うん、
で授業が済んだらまた学校を2つも3つも回って集めて。
それはブラジル人も日本人も関係なく、な
ん
日本人だ、
文字の日本人の植民地の人だけよ。それで兄さんがちゃんとプレフェトゥーラ行って許可もらって、
うんうん、
積んで学生、人じゃなくて学生を積んで送り迎えする許可をもらって、うんうん、プレフェトゥーラにね、
うんうん、
そして送り迎えしたの。それの運転するのは主人が運転して、待っとる間はね、うん、生徒学校も一つじゃないでしょ、
うん、
なんていうの、商業とか中学とか、ね、
うん、
高校とか、うん、みんな生徒はあっちこっちでしょ、学校ずっとも置いといて、生徒してまた、うん、学校の済んだ時間また集めて歩いて、
へ、
送り迎えして、運転手で主人毎晩来よったの。
で
ボケンとしとってもしょうがないから、うん、夜学に入ったの。私も夜学行ってたのね、
うん、
同じ学校夜学入ってた、
うん、そこで知り合ったんだ、
う
ん、
だから学校で私はリンスの学校行ってたからね、
うん、
でも長いこと再婚したりなんかして、
うん、
学校も休んだからもう少し裕福になったら勉強でもしようと思って、
うん、
あれなんていうの、マドレーザって言うんだけど、あれはあのジナージョでの前いなくて、
うん、高校になるの、
うん、
専門学校、うん、
ジナージョをね、
うん、
1年か2年で休んだような人がね、
あー夜間学校みたいな、定時制かな日本で言ったら、
うん、なんていうんかね、
決ま、一応正規じゃなくて遅れて行った人とか働い、うん、まあ、その
途中で辞めた人とか ね、
うん、ね、
だから私リンスの学校行ってたけどね、
うん、
もう長いこと勉強しないから、
うん、
もう少し夜学でも行って、
うん、
高校ぐらい行ったら大学にでも入れるぐらいなつもりでねやり始めたんだけどね、
うん、うん、すごいね、
この、こうしてるうちにサンパウロに働きに来たでしょ、
うん、
そしたらもうすぐカードしたでしょ、サンパウロ働きに来てカードして、
じゃあ旦那さんもそれじゃあ河野さんがバンコで銀行でこっちで働く、サンパウロで働くっていうのに、
私がサンパウロ働き出したらね、100勝しとったんじゃね、
うん、
もう親のすねかじりでしょ、
うん、
親じゃないもう兄弟のすねかじりね、
うん、
それであそこへ働きに行ったの、金棒、
あ、そうなんだ、ご主人は、
うん、金棒に働きに行って、
うん、
で金棒で少し日本語習ったのよね、覚えたのよね、
そっか、ご主人も2世なんだよね、江沢さんもね、そう、江沢さんっていう名前なんだけど、うん、本当はね、お父さんはね、映像さんって名前をつけたんだ、
伊三郎、伊三郎ってつけたつもりらしいのよね、
そう、ところが、うん、その登記書っていう、あのこっちでいうね、カルト領に行ったらば、そこで、その各ブラジル人はユダヤ人だったんだって、それで、うん、
何、イサブロがイザオになっちゃった、
イザオ、イザオっていうのはユダヤ系の名前なん
です。イザキとか、イザキとかエザオとかって言ったのね。
イザブローが、う
ん、純日本人がユダヤ人になる、ね、あ、
お父さんも結局日本国籍はないの？
ないね。
いつこそ
生まれてたね。文字生まれだもん。
文字生まれでね、こんなに日本語ペラペラで、それこそ日本食をあり
よ。そんなことない
よ、ね。イグサだって私本当今野さんから教わったことが多いよね。うん、イグサだって日本のあのお母さんなんか物もらいがだんだん激しくなってっちゃって。物もらいになったらどうやって直すとかって今野さんなんか昔の知恵あります？
何？
物もらい。物もらいとわかる、ほら目になんかこうできちゃう、目鉢子っていうやつです、関西は。
あの目のまぶたのあれに、ね、出来物みたいなんできてね、うんで汁が出るでしょ、う
ん、
ね、くれて、あ、じゃあまだ治るわ、じゃあ産むまで、産んでしまったらもうしょうがないけどね、産まなかったらね、くしあります、くし、
くしと
かかってるくし、
髪の毛のくし、ね、うん、
汁のくしね、
爪の櫛はない、
な、何でもね、いつもあの紙とく櫛ね、うん、あれをね、うん、こう自分の体で熱くしてね、うん、3回こうして熱いの当てて、でまたこうして、
うん、
3回当てて、
うん、
たら治りますね、
そう、
そう、
でも日本の場合は
爪
の櫛なのよね、ちゃんとしたこう、
そんなことないでしょ、爪の櫛じゃなくなって、
爪っていう木の、
木の、
木の木の方がいいかもわからないけど、私はプラスチックの、プラスチックでしょ今の櫛、
うん
うん、いつも使ってるのがいいんだ、新しいんじゃなくて、
でもなんかかえって髪の油とか汚れてそうな気がするからダメな気がするんだけど、それで治るんです
か、いつも使ってるのがいいんだっていう話よ、
へ、そう、
油気があるからかね、
油気があるから、
うん、それをこうして温めてね、手でもいい、どこでもいい、うん、温めてこうして3回つけたらね、
うん、それで治るんですか、おまじないみたいな、
おまじないよね、確か私の感ではね、あの綺麗なタオルをね、うん、熱いお湯でこうして揉んで絞ってこうして温めたらいいと思う、うん、
早速ね、
やってください、はい、67歳にして初めてあの物もらい、メバチコ今野さんなんていう、メバチコっていう、やっぱり物もらい、
ブラジルじゃトレイソーっていうのね、
トレイソーっていうんだ、そっか、そう
なんだよね、トレイソーかテルソーかどっちか知らないけど、なんかそういうような感じね、テルソーとか、
今野さんはどっちで考える、日本語で考える、ポルトガル語で考える、
ああポルトガル語で考える方が多いね、だって、
はあ、
うん、私レースの学校から帰った頃ね、
うん、
日本語使えなかったもんね、子供の頃日本語学校ばっかしって、レースのが街に行った時にはブラジル語が分からなかったのにね、
うん、
ろくな、あの、なんていうの、うちのあの働いてる外人たちに使うブラジル語しか使わなかった、使えなかったのがね、
うんうん、
だから友達によく笑われてね、
うん、
ブラジル語をまとめに使えないから、
うん、
それが今度は田舎帰ったら日本語を使えなくなってて、
あ、そう、12歳から3年間
リース 4年間、
4年間リース行ったら、うん、そういうもんな、リースで日本人とはあまり知り合わなかったの、
日本人の家に厄介になって友達80% 日本人ぐらいだったけどね、
それだけ学校の、
でも使わないもんね、だみんな町の人は、
そういうもんなんだ、
使わなかったら使えなくなるね、4年ぐらい、4年間ぐらい使わなかったら、
あ
で帰ったらあの日本語学校だった先生がね、
うん、
集めたくて、
うん、
女子青年作りましょうとか、私が帰ってるから、私一人だったもんね、町の学校行ったの、
あ、その平野十一から
第二部屋の主人、あの母があっちこっち友達の家一軒一軒歩いて誘ったんだけど、みんな出さなかったもんね、だから私一人通ったの、泣き泣き4年間
他の通わなかった人たちはどうしてたの、ずっと平野の中にいたの、
市役所の手伝いでやってたみたいね、今でも友達たくさんありますよね、 平野の植民地ったらその時代と友達ありますけど、
うん、残ってる。そういう人は結構平野に
残ってますよ。
あ、やっぱ外出なかった人はそこに
出た人もありますけどね、
結婚して、うん、あ、なるほどね。で、まあ、ごめんなさい、話があちこち行っちゃうんだけども、まあ、そのまま結婚して、あのご主人様とずっともうそのままサンパウロで、長い間あの銀行に勤めて、それで最後はもう銀行を定年退職するまでやった後に兵庫県人会の事務局をお手伝いされた形だったんですか。
そう、バンク休ん、辞めて半年ぐらい遊んでたね、
う
ん、
あ、そうかそうか、ね、その他日本は何回ぐらい行ったことあるんですか。
この間1回行っただけ。
1回だけ。
あの県人会に働いてる頃1992年かな。
これだけ喋れて
喋れてんじゃ日本行けないものね。
行ってみてどうでした、日本は。
よかったよ、やっぱりね、うん、母の生まれた家で随分手伝ってもらって、あちこち連れて行ってもらったしね、うん、親戚、遠い親戚のところまで車で送って行ってくれてね、で一晩泊まって、あくる日まで連れてきてもらって、
うん、で逆に娘さんたちの方が研修生として兵庫行ったりしてるぐらい、
9ヶ月ぐらいですよね。
両方とも娘さん2人いらっしゃるんですよね、確かね、1人がお医者様で1人がね、まあ、なんかどっちも大学立派にご卒業されて、
う
ん、
まあおかげさまでうちの子供ら金使わずに学校行ってくれたからね。
いや、でお父さんが出稼ぎに行ったんだよね、少し日本に。
兵庫県に働いてる子、あ、娘がね、
うん、
研修に行ってる頃、小さい方の娘が、
うん、
あの研修に天ヶ崎病院に行ってる頃、
うん、
自分も出稼ぎ行ってきたな、友達が出稼ぎ行ってたから一緒について行ってきた。
あ、それでか、でも随分前だ、10年ぐらい前、
あ、もう10年以上よね、
10年以上前だよね、
卒業してすぐ研修に行ってたからね、
うんうんうん、そっか。
でもその前もね、
うん、
その前外人のシーミンスかどっかに働いてる頃ね、
うん、
あの主人の友達、支店の友達だね、
うん、
もう親が年老いだから親が生きてるうちに遊びに日本へ帰るから今野さん行かないかって言うからね、うん、じゃあ行こう言ってね、
うん、
会社にね、
うん、
あのなんていうの、フェリアスまだなかったの、その会社移って1年足らなかったのね、うん、シーメンという会社にね、
うん、
10年ぐらいしたら、昔はなんていうの、インデミザソンってお金もらって、
はいはいはい、
やめなきゃならなかったの、昔は。
え、10年働いたらやめなきゃ、
10年足らずに、10年ならない、10年になったらね、うん、今度出す時に倍払わなきゃならないから、
はいはい、
会社がね、9年とちょっとした時にね、
うん、やめてくれと、
うん、金払って遺言に出して、うん、やめて、
うん、
でまた戻りたければまた一から農家で戻れるんだけど、
新しく、
でも2、3、1月か何ヶ月かあれ間置かなきゃならないのね、だからそれ遊んでれないから次見つけて次働くでしょ、
うん、
で入ってまだ1年にならなかった会社がね、
うん、
友達が日本へ行くから自分も行きたいんだけど、フェリアスがまだ1年にならないから取れないから日本に何しに行くっていうか、パシアに行く、
うん、
日本までパシアにフェリアスとっていうか、本当に行き行き、フェリアスまだ取る権利ないんだけど、
うん、
やるからね、フェリアスはアジャンタードでやるから行ってこい言ってね、そしたら友達に、よも行くついてくるってね、急いで 手続き2、3日でしてね、領事館に走って手続きしてね、そしてあの飛行機、何時の飛行機に乗るから言ってね、その日アルモッサまで11時まで働いて、帰ってきて、急いで戸惑いをして、そしてあのなんていうの、コンパニアでトリズム、トニーブラかな、
あ、はい、旅行
者のトニーブラでみんな集めるからね、
で
トニーブラがバスで連れてってくれるからね、11時まで働いて12時にトニーブラに行って、 って、うん、旅行して、それで3時かなんかにビラコップスのカンピナスの飛行場で送ってくれたのね、トニーブラが送ってくれたのね、うん、そんなにして日本行った
の。でじゃあ今野さんは行かなかったの、お留守番。
私働いてたの。
じゃあ旦那さんだけ行ってきたの、うん、
それでその時コンパーデレ、私の主人の友達ね、
うん、
もうあれは手続き前にやってるからね、うん、もう飛行機でも気持ちがないんだって、何も待ってても小野さん来ないの、もう飛行機のはしご団で待ってて駆けつけて駆けつけて11時まで働いて、
うん、
3時やらにビラコップスに飛行機で行って。
じゃあ今野さんのお父さんの方は何度か日本行ってるんだ。
全然行ってない。
えでもそれで1回と
出稼ぎで1回で、ああ私の前だ、うんうん、それで働いてる子行って、
うん、
3回か4回行ってる、
行ってるんだ、
うん、あ最後に行ったのが私と一緒に行ったの。それまで出稼ぎで行って
1回行って、
娘が行ってる子で
1回行って。お父さんはエンジニアかなんかなんですか。
うんうん、あれはね、
うん、
なんていうのかな、ああ教えてもらってたけどもう忘れたフレーザードールって言うんだけどね、うん、マキナフレーザーっていうマキナ使うの。
フレーザーってなんだろう、フリーザーじゃないよね、あの冷たくするものじゃないでしょ、
う
ん、
違う、うん、で会社もね、
うん、なんか使う
の
ね、
あのお医者が使う道具やなんか作る会社に働いてたのね。
うーん、重さを測るとかじゃなくて、うん、なんか特別な
作るな、ペッサ、いろんなペッサ
部品を作る、うん、ああじゃあそれでも技術
持ってるんだ。そのペッサを作る
部品を、
あの台を作るのね。
ああはいはいはい。
であ のプラスチックのプラスチックのペッサー、こういうものとかね、うん、プラスチックの
プラスチックの入れ物みたいな、
あれを作るの、鉄で最初
あ成形する
作っ、な、うん、作ってプラスチックを溶かして流したりなんかするでしょ、うんうんうん、でその会社にも働いたけど、プラスチックなんかのあれはもっと雑でいいのね。
あ、金型職人っていうかな、
うん、金型だって、うん、金型うん、だからシーミンスとか、シーミンスなんかはね、電話、うん、電話のペスタとかね、お医者さんが使うペスタとかね、
はいはい、部品ね、シーミンスドイツの会社ですけどね、
うん、それの、うん、だから普通の雑な道具作るとかは自分は嫌いだって言ってなかったよね。電話とかこういうものね、
うん、こ部品の細かいところを作ってね、うん、はいはい、器用だもんね。だから今野家はね、なんかちょっと壊れても
ないけど専門学校出てるからね。
あ、うん、そうか、なるほど。まあいろいろお話を伺って、もうあっという間に1時間、
はあ、もうそう
じゃない、はあ、どう
じゃあ今今野さんはあれですか、悠々自適に。
そうよ、大きな家とマンションで、
うんうん、
大きな家は、まあ、娘さんとお孫さんがねお住まいに、
ああ、あんなボロ家、うん、で銀行に働いてる頃ね、今住んでるアパート、まだ骨ばっかしのアパート買って、
そうね、
立つ前から、
うん、まだ初めて、もう見に行った時は私見たけど、何が何だかさっぱりわかんない、ただ骨ばっかししかなかったね、うん、主人はまあ男の人だから見たらね見当ついたらしいけど、うん、で便利のいいとこだから、まあ、そこなら働けるだろうと思って買ったのね、
うん、
で払う、で私の姉らが言ったと、あんなもの買って払い切らんよ、見とり払い切らんよって言ったけどね、
うん、
もうおかげさまでね。だから主人は毎日オーライストやって、どうサーバーどうドミンゴ
残業して、ね、
で夜も毎日2時間ぐらいオーライストもらってね、私は朝
銀行で
銀行入るの11時半から5時半まで
時半、うん、
だから朝は裁縫取りに行って持ってきて、立ったの持ってきて、
うん、
夜ご飯食べたらもうミシンに座って、子守が夜学に行って帰るまでミシンに座って、
うん、
で 子守が学校行ってる間寝るからね、子供はもう7時8時から寝てるから、
うん、
で子守学校行って、うん、それで夜飲み物して子守が11時半頃帰ってくるから、
うん、
ああ子守が帰ったって一人にも飲み物やめて、飲み物は子守の部屋だからね、だから子守が帰ってきたらもうさっさとお風呂入って休んで、
うん
うん、で縫い物したので自分に食べるもの、フェーラー行ったり電気代払ったりね、うん、食べまして、うん、主人の月給と私の月給全部あのバイスタソンに、
バイスタソン
に、バイスタソンのために払って、
うん、払って、
それでお金を
4年払いか5年払いで買ったのよ。
すごいよね、うん、頑張る人ですよ。
だからあの月給、主人の月給も私の月給も全然使わないで全部ペスタソンでもう契約するでしょ、月に何本払って、うん、1年に1回、そしてできたらシャーベ大油って大金いるのね、
あのね、
月給は上がるしね、今度は自分が住み出したらね、でシャーベもらうのに ね、あの頃運命払ったの別にね、月給以外にそれを貯めなきゃならないでしょ、一生懸命、だから縫い物して貯めて、縫い物取りに行くとこはね、ここのセッチデアブリをご存知、プラサダヘッポブリカのセッチデアブリを、大通りあのヘッポブリカのそばにセッチデアブリっていうのは、あそこに取りに行ったのね、あの綺麗な店の、立ったのをねもらいに、そしたらそこのドーナーでなくてね、
うん、
あの立つ人は男の人だったの、
うん、
忙しいから銀行休んで今日働いてくれって言ってたのね、それドーナーが、ああやなもう銀ちゃんのぐらい働いてるのにね、そんなにね銀行休めないって、うん、ドーナーはね言うけどね、
うん、
あの 立つ人がね男の人、うん、ああもう仕事に終わりてしまう、しょうがないから銀行休んで今日は味を出してく
れ洋服の方
頑張ってね、味を出してくれって言ったのね、
本当昼夜働くしね、働き者ですよね、
夜大抵だから11時半頃まで西に座ってて、
はあ、うん、耳が痛いね、いや我々も頑張ってます
から ね、だからそれでね、セーラーの会とか電気代とか ね、月付に全部月給みんなペスタソンに払ってます
、ローン払ってね、うん、家買っちゃった、はあ、なんか偉いな本当に、どう今日は
だからうちの娘らダメだっていうのね、
あ
やらない、なんていうの、やるっていう気がないもんね、大学まで出ててね、うん、私らなんか大学出てないよ、
うん、
16までしか学校行ってないんだから、
はい、耳が痛いね。
本当に今日はあのいろんな知恵からね、昔の、
そうなんか本当まだまだ聞き足りないことがいっぱいあるような気がするんですけど、もう1時間半もお話ししてないと、あっという間でしたね。またこの次あの日常的にまたお話いろいろ聞かせてください。
なんですかね。
ありがとう。
面白くもない話をしてね。
今日はいろんな話が聞けてね、よかったです。
メバチコの直し方も分かった。
そう、いろんなお知恵を配ね、いただいて。
いっぱい教わってるの、私本当に。
そう、なんかいっぱい教わったような気がするね。知らんかったことがいっぱいあった。
あった、あ。
平野でもね、昔の暮らし方でもね。
ね、ありがとうございました。
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
医者のない時代に育ってましたね。
ああ、そう。はい、ということで最後なんかプチッと切れたような気もしないでもないんです
けど、うん、プチ
ッと切れたね、うん、切れたね、
えバッチシですか、
バッチシですということで、あのちょっとあれ1時間半ぐらいあったんですけど、
はい、
なかなか私はビッショの話がね印象的だった、ビッショって小さい虫がね、うん、体に入っちゃう話が、
それを取る方法
ね、すごい、あの松本氏なんかも初めてのチャットにチャットハマってましたね、
チャットであれ茨城か茨城か、
もうなんかすごい桜田さんとバトルしてましたね、どうですかチャットは、初めてのチャット、
いいですね、初めてじゃない、
あそっか、
じゃあなんかやってますけどね、
はい、まあ、じゃあということで久しぶりの桜田さんとのチャット会話を楽しんだ松本選手でしたが、新しいコーナーとは言えないけどもかなちゃんの曲をぜひ日本語でもご紹介してから、やろうかなと思ってます今日は、
あでもね、
うん、
帰ろうかな あ、もう帰ろうかな、流していいよね。
あの終わるわけじゃないんですよ。
ただ紹介始まるわけじゃないんですよ。
始まるわけでもないし終わるわけでもないんですけども、はい、かなちゃんの帰ろうかなポルトゲスの部分がどういうふうなことを言ってたのか、はあ、言いますから聞いてください。
それなりにそんな問い合わせがあった。
うん、私たちが勝手にやってんの。
ああそう。いやどうぞどうぞ、
はい、では かなちゃんの帰ろうかなハイズですね。夜中がやってくる。そばには誰もいない。孤独は私を見ている。ギターを手に取って曲を作っても一体誰が聴いてくれるだろう。過去の傷跡は私に告げる。まるで目のない花のようだと。今ここで愛する人たちを思いながら。夜には月が出ていても私には雨のよう。何かが違う。でもそこで生きるために新しい花を植えることにしよう。過去の傷跡は私に告げる。まるで根のない花のようだと。でも私は新しい友達をそこで待つことにしよう。っていう部分をかなちゃんはポルトゲスで歌ってたの。作詞は当然、レオ・ノゲイラ旦那さんです。
それ誰が訳したんかね。かなちゃん
かな。青木かなさんの帰ろうかな聞いてください。なるほどね。
Cicatriz deixa a sensação de uma flor.